対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その1。小さくてもいい。まずは明るくなることから始めよう。人間は光が大好きです。明るいものが大好きです。人に好かれたいと思ったら、まず明るさを心がけることです。当たり前のことですが、これが一番大切です。明るいことがあって、笑うのではなく、笑うから明るいことがやってきます。性格を変えるのは難しいですが、ニコニコするくらいなら簡単にできるはずです。とにかく、いつもニコニコしていれば、その明るさに惹かれて人が集まってきます。ニコニコしていれば、つまらないことも楽しく思えてきます。最初は顔が引きつることもあるでしょう。小さな笑顔からで結構です。慣れない愛想笑いを浮かべてしまうかもしれませんが、板につけば簡単です。いつでもニコニコしている笑顔の達人になることが、対人関係をスムーズにする一番単純な方法なのです。嬉しくなくても、いつもニコニコする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その2。完璧な人は一人もいない。だから、おおらかになろう。この世に完璧な人は一人もいません。どんな人でも、うっかり記憶を思い出せないことがあります。猿だって、木から落ちることはありますし、行動も間違った字を書くことはあります。間違えないようにと完璧を求めていると、3人が疲れます。自分と相手と周りにいる人です。自分に対しても絶対に間違えないようにしようと心がけると緊張しますし余裕もなくなります。相手に対しても完璧を求め始めると些細な相手のミスさえも急にイライラしてしまいます。イライラしているあなたを見ている周りの人も不快な気分にさせてしまいます。完璧を求めると自分だけでなくその他の人たちまでもたくさんのイライラをまき散らしてしまいます。完璧を求めるのではありません。大切なことは誰でも間違えることはあるとおおらかに構えることです。間違えてもいい。人間はそういうふうにできています。子供だけでなく大人もそうです。どんな人でも間違えることはあります。うっかりとした行動があるから人間です。そう思うだけで感じるストレスは小さくなりませんか？そういう大きな心の余裕は大切です。人間関係では余裕のある人がうまくいきます。イライラしたらいけないのです。誰にでも間違いはあるとおおらかに構える。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その3。悪くない時こそ謝ろう。あなたが謝る時といえばどのような時ですか？一般的に考えるとやはり相手に迷惑をかけてしまった時ですね。自分が悪いですから謝って当然です。子供も大人も全ての人に共通です。もはや謝るのは人として当たり前です。迷惑を受けた側も謝ってくることを期待しているはずです。それができないと人間関係では苦労をします。もちろん全ての人付き合いで共通です。しかし、です。人付き合いの達人は謝るシチュエーションが一味違います。迷惑をかけた時だけでなく、迷惑を受けた時にも謝ります。なぜでしょうか？迷惑を受けたとはいえ、自分も未然に防ぐことができる予防措置を取ることができたはずだと反省するからです。自分にも気をつけるべき反省点が一つや二つは必ずあるはずです。たとえ迷惑を受けた側だとしても、謝るべき反省点を見つけることができることでしょう。私の方こそもっとしっかりしておけばよかった。こちらこそ申し訳ない。本来謝られる人が謝ってくると驚きます。本当は自分が謝るべきところを相手から謝ってくるとなんて礼儀のいい人なのだろうと感心し好印象になります。過ちを犯してしまった側は反省しているため自己評価が低い状態です。その評価が低い状態の時に相手が逆に謝ってきます。迷惑を受け精神的にイライラしていて当たり前の状況で冷静に落ち着いて心の余裕まで見える人は眩しく輝いて見えます。より落ち着いて見えます。悪い人が謝るのは当然ですが悪くない人が謝るととても印象が良くなります。あなたに一つ提案があります。ごめんねだけでなくこちらこそごめんねという一言も口癖にしておきましょう。この気持ちのいい一言は相手に感動させるに違いありません。これこそ人付き合いの達人が心がけている大切な習慣なのです。悪くなくてもこちらこそごめんねと謝る。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その4。目を見て感謝すれば感動がもっと伝わる。ありがとうございますと感謝するときに目を見ないで口にする人がいます。それでは相手にきちんと気持ちが伝わりません。心が通っていない言葉になっています。心のこもっていない感謝は相手の耳に入っても感動がありません。感動のある言葉を伝えるためには目を見ることがポイントです。アイコンタクトという言葉があります。目で会話する意味です。こういう言葉ができるほど目には語る力があります。そんなこと当たり前だ。そう思っているあなたはこの当たり前の習慣がきちんとできていますか？ありがとうございますという時にきちんと相手の目を見て言いましょう。するとなぜか心にじんとくるものがあります。感謝の気持ちが相手に伝わるからです。相手の目を見ないと言葉の真実味が薄れます。せっかく感謝の言葉を口にするタイミングがあるのです。素晴らしい感謝の言葉は目を見て言えばもっと感動が伝わります。きちんと相手の目を見てありがとうございますと言う。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その後、あと30分しかないではなくまだ30分もあると考える。あと30分しかない。友人と一緒にいるとき、あと30分でお別れしないといけない時間が迫ってきました。仲のいい友人と一緒にいると時間があっという間に過ぎていきます。お別れするのは惜しいですが仕方ありません。しかしまだ30分あると考えればいい。30分あればまだまだできることはたくさんあります。近くの喫茶店に入って一杯のコーヒーを味わう時間もあるでしょう。デパートをぶらぶら散策する時間もあります。レストランでは時間がかかりますが、せめてファストフード店なら夕食をさっと済ませることもできるはずです。残り時間の少なさを興奮に変えましょう。残り少ない時間だからこそ、より濃い時間を送ることができることでしょう。タイムプレッシャーがあるおかげで刺激的になり、その短い時間でも記憶にも残りやすくなります。まだ30分あります。時間が迫っているときこそ、プラス思考になりましょう。残り時間を興奮に変える。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その6。他人の態度を変えさせるのは、実は簡単。人間関係は鏡です。相手の態度は実はあなたの態度を反射させて映し出しているにすぎません。あなたの態度に反応して相手も同じように反応しています。あなたの態度を見た相手が鏡のように反射させています。例えばお前なんて嫌いだと言えば相手もこっちこそお前なんて嫌いだと言い返してきます。 あなたの言葉遣いが悪ければ拒否反応を示し、相手も言葉遣いが悪くなります。マイナスの感情は見事に相手に伝わります。あなたの態度を見た相手はオウム返しのようにそっくりそのまま返してきます。逆にニコニコしながら、今日はいい天気ですねと言えば、相手もそうですね、いい天気ですねとニコニコして返してきます。言葉遣いが丁寧になれば、相手の言葉遣いも丁寧になります。あなたの明るい感情が見事に相手に伝わり返してきます。あなたはあなたで、他人は他人です。しかし深い根の部分ではつながっています。あなたが他人の態度を変えさせようとするのは難しいことのように思えます。実は簡単です。相手がしてほしい態度をあなたが先に取ればいい。優しくしてもらいたいときにはあなたが優しい態度を取ればいい。愛のある態度を取ってもらいたいときにはあなたから先に愛を表現していきましょう。感謝されたいときには先に感謝をしましょう。愛する人が愛され、感謝する人が感謝され、助ける人が助けられます。すべての人間関係は鏡なのです。相手に取ってほしい態度を自分から先に取る。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その7、考えを押し付ける議論はしない。議論が好きな人がいます。特に自分の知識に自信を持っている知識人です。高学歴の政治家、教育者、文化人には議論好きの人が目立ちます。自分の意見が正しいと信じているので、自分に反する意見があると議論をします。もちろん議論が必要になる時もあります。例えば大切な決定を話し合う場面です。生活に影響する話し合いでは、お互いの考えをはっきり話して話を深掘りさせなければなりません。誰にでも信じる心情や考え方はあって当然です。しかし自分の考えを一方的に押し付ける議論になると話は変わります。相手の話を聞かず自分の主張だけを押し通そうとすると摩擦が発生します。相手の話をきちんと聞いていないため、話が噛み合わず尻滅裂になります。険悪な空気が流れ始め、ついには言い争いが始まります。人にはそれぞれの考え方があります。すべての人は十人十色ですから、意見を押し通そうとすると対立になります。一方的に押し付ける議論はやめませんか。大切なことは尊重です。自分の考えを反する意見があっても、相手の考えを尊重してきちんと最後まで話を聞きます。尊重があれば考え方の違いを吸収できます。相手の話を理解して返事をすれば、噛み合った議論ができるでしょう。どんどん議論が深くなり、確信に迫ることができるはずです。どんな意見もまず尊重しましょう。相手を尊重しながら話し合えば、様々な考え方を受け入れることができます。その時本当に有益な議論ができるのです。議論は相手の話を理解してから返事をする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その8、自分でできることは自分でする。私の職場に頼み癖のある人がいます。初めは助けてと言われるのは頼りにされている感じがして嬉しいです。期待に応えたい気持ちがあり助けます。しかしその人は一度や二度も助けを求めてきます。驚くべき事実を知ってしまいます。できないから助けを求めるのかと思っていると、実は自分が仕事をするのが面倒だから助けを求めていました。頑張れば自分でできることを自分でするのが面倒だという理由から助けを求めていました。他人に助けを求めるのは3つの限界を感じたときです。時間の限界を感じたとき、能力の限界を感じたとき、ストレスの限界を感じたとき。自分一人の力では限界を感じる瞬間があるのは確かです。時間、能力、精神力など限界があります。限界を超える仕事はできませんから、助けを求めるのは当然です。特に職場では締め切りがありますし、仕事の品質を下げるわけにはいきません。必要である協力は求めてもいいことです。した方がいい。しかし自分一人で十分に対応できるにもかかわらず、むやみに助けを求めるのはよくありません。他の人の時間や体力も有限ですから、自分が楽をしたいからと他人に手間をかけるのは迷惑千万です。それこそ人間関係にひびを入れかねません。対人関係で摩擦を少なくさせるためにも、相手にできるだけ迷惑をかけないことです。自分でできることはできる限り自分でする。この当たり前の習慣を今一度見直しましょう。自分でできることは自分でする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その9、相手の犯したうっかりミスを意外で驚きのイベントとして受け入れる。あらゆるストレスを軽くさせる考え方があります。まあいいじゃないか、だから面白いという考え方です。レストランでは注文した料理とは違う食事が出てくることがあります。単純なる店員のミスです。店員といっても人間ですから、聞き間違いや誤解をすることがあります。注文した料理と違うだろ、イライラして怒鳴りたくなっても我慢です。店員に八つ当たりするのはよくありません。レストランには他のお客さんもいますから、大声で怒鳴るのもよくありません。まあいいじゃないか、だから面白くなると受け入れましょう。すると店員のミスも許せます。相手の犯したうっかりミスを意外で驚きのイベントとして受け入れることができます。サプライズは思ってもみないことが起こるからこそ面白いです。お互いに人間ですから、些細なミスは非難するのではなく受け止めましょう。サプライズという楽しみとして考えればいいのです。まあいいじゃないか、だから面白いと考え受け止める。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その10、人とぶつかってもこらと怒鳴るのではない。あなたは通りを歩いていたとき、人とぶつかったことはありますか。これにノーと答える人はいないでしょう。ぼーっとしながら通りを歩いているときは人とぶつかりやすくなります。たとえ気をつけていたとしても、特に狭い道では人とぶつかることはあります。ぶつかったときにイライラしてこらと怒鳴るのでは摩擦が生じます。相手がごめんなさいと謝ってくればことは丸く収まります。しかし相手もそっちこそどこ見て歩いているんだと言い返してくれば、喧嘩の始まりです。もちろんよくありません。どうすればいいのでしょうか。ぶつかって最初にすることは2つあります。1、謝罪。2、気遣い。人とぶつかったらまずはごめんなさいと謝ります。ぶつかったのはお互いに悪いです。相手に迷惑をかけてしまいましたから、とにもかくにも謝ることが先決です。続けて大丈夫ですかと気遣い話しかけることです。もし怪我をしていれば大変です。謝罪と気遣いがポイントです。これができる人は、人とぶつかってもすぐ仲直りができます。喧嘩をしない処世術です。対人関係がスムーズな人はすぐ仲直りができる人です。これができる人が本当にかっこいいと言われる人なのです。人とぶつかった時にはごめんなさい、 大丈夫ですか、と話しかける。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その11。人との出会いは全て宝石との出会いである。人との出会いを全て宝石だと思いましょう。宝石は美しく輝いています。実は人間もみんな美しく輝いています。DNA により細胞分裂し、心臓は自然に動き、爪や髪の毛は意識しなくても勝手に伸びていきます。なんという神秘でしょうか。体中の37兆個もある全細胞が生きるために総動員し、必死に動いています。人によって人間関係に悩んだり、恋に悩んだり、将来に悩んだり、お金に悩んだりすることもあるでしょう。それでもめげずに生きようとします。どんなに悩んでいても腹が減ります。一生懸命に生きようとしている輝きがあるからです。もちろん人によって輝き方こそ違います。確かなことは生きていることは輝いているということです。それだけで素晴らしい。輝いています。人はつまらない、面白くないという前提で考えているから苦手意識が働きます。人は美しい、輝いているという前提で考えると無性に人と会いたくなります。あなたは宝石に囲まれて恵まれた状況です。人と会って感動するのはそのためです。ダイヤモンドにときめくように人に会うのがワクワクするのです。すべての人は宝石だと思う。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その12。ご祝儀に迷ったら高い方がいい。結婚式で祝う気持ちを表すために贈る金品といえばご祝儀です。結婚式に出席するときにはご祝儀をいくらにしようかなと迷うことはありませんか。大抵相場は決まってはいるもののわずかな金額の差に迷うことがあります。少なめにするか多めにするか。少ない方を選んだら相手にケチだと思われます。そういう印象は強くて長く残り続けます。そんなところで人間関係にひびを入れることほど愚かなことはありません。実のところ答えは最初から決まっています。迷ったときには高い方を選びましょう。厳しい経済状況なのに思い切ってくれたなという思いは必ず相手に伝わります。金額の量は祝おうという気持ちの表れです。たくさん払ってくれた分だけ幸せになってもらいたい気持ちが伝わり、人間関係の運が良くなります。余分に払った分は人間関係に投資していると考えればいいのです。ご祝儀に迷ったら高い方にする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その13。私たちはプレゼントを買うお金のために働いている。人間が幸せを感じるのは人間関係からです。人間関係なくして幸せはありません。人からたくさんの笑顔を受け取って幸せになります。では人間関係に投資するためにはどうすればいいのでしょうか。プレゼントが効果的です。相手の誕生日には必ずプレゼントをしましょう。プレゼントはとても面倒です。買うのに手間がかかりお金もかかります。だからこそいい。面倒くさくてお金もかかりますが、わざわざ送ってもらえるから熱い気持ちが伝わりやすいです。プレゼントは想像以上に嬉しいものです。それが人間関係に投資するということです。プレゼントができない人はお金持ちになっても意味がありません。人間関係に投資をしないと幸せが得られないからです。幸せになる人はお金を稼いだら人間関係に投資をします。人間関係こそ幸せのようだからです。両親の誕生日、友人の誕生日などです。プレゼントをすることで相手に喜んでもらい、あなたは笑顔を受け取ります。それがお金を幸せに変えるということです。素晴らしい人間関係に投資しています。私たちは何のために働いてお金を稼いでいるのかというと、プレゼントを買うお金のために働いて稼いでいます。プレゼントを送って友人に笑顔になってもらうために仕事をしてお金を稼ぎます。それがお金を稼ぐ目的なのです。友人にプレゼントを送るために働いてお金を稼ぐ。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その14。どんなにお金持ちになっても他人を喜ばせるために使わない人は心の貧乏だ。お金持ちでも心の虚しい人がいます。お金を自分のためだけに使う人です。もちろん最低限の衣食住を買い揃えるためにはお金がかかります。やりたいことをやるためにもお金は必要です。しかしお金を自分のためだけに使う人は幸せになれません。いくら自分の夢を実現できても応援してくれる人や喜びを分かち合える人がいないと深い喜びは感じられません。お金が一番喜ぶ使い方は人を喜ばせる使い方です。誰かを喜ばせるためにお金を使うのが一番いい。お金もただの道具ではありません。心の通った使い方をされたいと思っています。例えば最近あなたは友人にプレゼントを送ったことがありますか？プレゼントを送るなんてお金がもったいないと思うのではありません。高価なプレゼントを送る必要はありません。相手が心から喜ぶようなプレゼントなら何でもいい。プレゼントを送って友人に大喜びしてもらうためにお金を使います。最近あなたは友人に食事を奢ったことはありますか？奢るほど裕福ではないとはいえ、ぜひ友人に食事を奢ってください。友人から喜ばれ以前より人間関係が良くなります。私はサイトの読者に喜んでもらうためにお金を使っています。たくさん本を読んだり経験を積んだりするためにお金を使っています。もちろん自分が楽しむのが最初なのでそれで終わりにしないようにしています。最終的には必ず他の人にも喜んでもらうように心がけています。その手段が私にとって執筆です。自分の得た知識や知恵をもとに無償で幸せになる知恵を世界中に広めています。みんなに喜ばれたいし、そういうふうに生きたいからです。私は自分のやりたいことをやっている時も幸せですが、一番幸せを感じる瞬間は別の瞬間です。やはり読者からためになります。ありがとうございますというお便りをいただいた時が一番嬉しいです。その瞬間のために生きているし、お金を使っています。お風呂上がりのビールを飲むような幸せを感じるのです。他人を喜ばせるためにお金を使う。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その15。意見がぶつかる原因はあなたの理解不足が原因だ。最近あなたは誰かと喧嘩をしましたか？喧嘩の原因は何でしたか？原因といっても様々ですが、一つ挙げると意見がぶつかった時です。あなたは間違っている。いえ、あなたこそ間違っている。お互い相手が悪いと言い争います。しかし相手が悪いのではありません。あなたの理解不足が原因です。十人十色という言葉をまだ本当に理解していない証拠です。人はそれぞれですから考え方も千差万別です。相手の考え方がおかしいからとはいえ非難するのは十人十色をまだ分かっていないという理解不足です。喧嘩をしているうちはまだまだ理解が足りませんよという神様からのお咎めです。意見がぶつかった時にはぐっとこらえて、なるほど、そういう意見もあるねと受け入れればいい。 その瞬間、あなたの心の器が一回り大きくなります。異質と思える意見を弾いているうちは、心の器は大きくなりません。吸収するときに心の器は大きくなるのです。意見がぶつかりそうなときには、なるほど、そういう意見もあるね、と吸収する。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その16。私たちのイライラはどれも茶番劇。セルバンテスという作家をご存知ですか？名作、ドン・キホーテを書いた作家といえば思い出す人も多いのではないでしょうか。私がお話ししたいのは、ドン・キホーテの物語ではありません。セルバンテスの人生物語です。セルバンテスは歴史上でも大きな波のある人生を送った人です。私は彼の波のある人生を知ったとき、あまりの変容ぶりに驚きました。しかし、すべて実話です。彼の生きたあらすじをご紹介します。1547年、セルバンテスはスペインで生まれました。スペインの都心部近くに住んでいたため、いい場所でしたが、セルバンテスの父は死なない外科医だったため、とても貧乏でした。父が医者なのに貧乏なのも珍しいです。家が大変貧しかったため、学校教育はほとんど受けていません。基本的な読み書きくらいしかできず、苦労が多かったといいます。1569年には、故郷のスペインを離れ、イタリアへ向かい、通気系の家来になります。1570年から戦争があったので、やむなく兵隊として戦いに行くことになりましたが、ここで悲劇は訪れます。1571年のレパントの海戦で左手を失ってしまいます。戦う兵士にとって手の損失は重大です。1575年にようやく戦争が終わって帰国しようとしますが、さらなる悲劇が襲います。帰国途中で海賊に襲われ捕虜になってしまいます。その結果、アルジェリアで奴隷生活を送ることになります。まだまだ悲劇は続きます。1580年には入手されたため、5年間ほどの奴隷生活が終わり、ようやく故郷スペインに帰国できました。1584年には18歳も年下の女性と結婚します。すぐ小説、ラ・ガラテアという処女作を出版します。その後もいくつかの作品を書きましたが、文筆を捨てて海軍の雑務や税金の取り立ての仕事をします。ところが仕事の改定で大きな失敗をしてしまったため、監獄に入れられます。悲劇が終わってまだ悲劇です。こんな悲劇の多い人生でも生きていけるのですね。そんな投獄中に書き始めたのがドン・キホーテです。悲劇が多い人生だったから楽観的な文学ができたのかもしれません。この作品が世間に大きく受け入れられ、ようやく生活は豊かになります。あなたの人生はいかがですか？セルバンテスの変化の激しい人生に比べれば、私たちの人生は平穏そのものです。電車が来るのが遅れたことや遅刻してイライラしたことなど可愛らしいことです。どれも茶番劇です。セルバンテスの人生に比べれば大したことはないのです。小さなことにイライラしないようにする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その17。突然のキャンセルを笑顔で受け入れる。友人とは約束があり、約束の場所に向かっている途中、友人から電話がかかってきます。ごめん。急に用事ができた。急なキャンセルは誰でも不機嫌になります。せっかく早起きをして髪を整え服を着て準備が終わった後のキャンセルはかなり辛いものがあります。バッチリだった準備が全て台無しです。こんな時に大丈夫。気にしないでと言えるかどうかです。突然のキャンセルを笑顔で受け入れましょう。友人は悪気があって急なキャンセルをしたわけではありません。どうしても外せない急用ができたのでしょう。叱られることを覚悟してドキドキしながら友人は連絡しています。そんな時大丈夫。気にしないでと言われると驚きます。不機嫌になって当然のところで快く受け入れることであなたの印象が良くなります。その時あなたの人間運は向上します。快くあっさり許してくれたあなたに対して友人は感動することでしょう。実はあなたにとってもチャンスです。突然のキャンセルが入ったことで思わぬ時間ができました。その時間にいつもはできないようなことをすればいい。例えば一人で映画を見てはいかがでしょうか。友人と一緒に見る映画もいいですが、一人きりで見る映画もまた違った味わいがあります。読書をする時間に当ててもいいでしょう。時間がたっぷりできたので存分に読書を満喫できるはずです。神様が時間をプレゼントしてくれたと思えばいいのです。突然のキャンセルを笑顔で受け入れる。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その18。お風呂に入って汗を流せばその日のストレスがリセットできる。人間関係の悩みは誰にもあります。そのストレスはためないことが大切です。人間には限界があります。溜め込むといつか限界を超え爆発してしまいます。では溜め込まないためにはどうすればいいのでしょうか。寝る前お風呂に入ればいい。お風呂が何のためにあるのかというと、汗を洗い流すためだけではありません。今日あった嫌な出来事を一緒に洗い流すためです。お風呂に入ると副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。しっかり汗が流れるとき、汗と一緒にその日の嫌な出来事も一緒に流れ出てくれます。時々汗を流すためにお風呂ではなく手軽なシャワーに頼っている人がいます。忙しいときにたまにシャワーならまだわかります。しかしシャワーばかりの毎日はよくありません。シャワーでは流せるのは汗だけで、ストレスまで洗い流せていないからです。お風呂に入らないとその日のストレスが翌日に持ち越されます。疲れもストレスも次の日まで持ち越すことを溜め込むと言います。シャワーの生活になっている人は知らず知らずのうちにストレスが溜まっています。お風呂に入っていればストレスはきれいに流れ落ち、リセットされます。その日のストレスはその日のうちにきれいさっぱり洗い流しましょう。一日の終わりにはお風呂に入ることをお勧めします。嫌なことがあった時ほどシャワーではなくお風呂です。お風呂に入ってしっかり汗を流せば、どんな嫌なことも忘れられます。お風呂に入る習慣がある限り、あなたは何度でも立ち直れるのです。人間関係のストレスはお風呂に入って汗とともに洗い流す。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その19。誰でも一度は失態を犯す。大切なのは反省すること。人間はある時腹が立つことがあります。人間関係ではよくあることです。一時的な怒りのせいで人に冷たく当たってしまうことがあります。その時には気分がイライラして思わぬ発言や行動をしてしまいます。しかししばらく経って気分が落ち着くと、自分のしでかしたことが急に恥ずかしくなります。イライラしている時は自制心を失っている状態です。そんな自分では自分らしからぬとんでもない発言や冷たい態度を取ってしまっています。ちょっと言いすぎた。冷たく接しすぎた。ああ、恥ずかしい。後になり自分の行為に赤面します。人間ですから誰にもそういうこともあります。大切なことはその後です。 過ちを犯して赤面したら必ず反省することです。謝って関係を修復させましょう。同じようなことが二度と起こらないように自分に誓います。今後同じシチュエーションがあっても自分を抑えることができるようになります。以前にも同じことがあったので脳が慣れて感情や気分を抑制しやすくなります。この繰り返しです。失態を犯して過ちに気づき反省することで人間は成長します。誰にも過ちはありますから、初めから過ちを避ける必要はありません。大切なのは反省です。これがあれば過ちがあっても立ち直り成長ができるのです。過ちを犯したらきちんと反省する。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その20。人に優しくできる人はかつて人に冷たくされた経験を持っている。人が優しくなるためには人から冷たくされた経験が必要です。人に優しくできる人はかつて人に冷たくされた経験を持っています。たくさん冷たくされた経験がある人はそれだけ優しくなれます。なぜ人に冷たくされた人は優しくなるのでしょうか。それは自分と同じような辛い経験を相手にさせたくないからです。冷たくて寂しい気持ちを味わったので、そんな気分にはさせないよう人に優しく接することができるようになります。人に冷たくされた経験はあなたが優しくなるために必要な条件です。決して無駄ではありません。冷たい経験をしたら自分はそういう行為をしないように反面教師として生かせばいいのです。冷たくされた経験をされた分、人には優しく接する。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その21。言い訳はごめんなさいと謝った後にする。人とトラブルがあった時に言い訳をしていませんか。電車が遅れた。休養ができた。体調が悪かった。どれも本人に非はない事情です。仕方ない事情があったのでしょう。スムーズな人間関係を心がけようとしても仕方ない事情はいつかどこかで発生します。自分は悪くないと正当性を主張したいところですが、待ってください。言い訳をしてもいいですが、守っておきたいマナーがあります。まず謝ってから言い訳をすることです。相手に迷惑をかけた事実は間違いありません。相手は腹を立てているかもしれませんし、がっかりしているかもしれません。どんな時も最初はごめんなさいと謝ることが大切です。イライラしている相手はあなたが謝るとほっと胸をなで下ろし、話を聞く余裕が生まれます。仕方ない事情を汲み取って許してくれることでしょう。謝ることでイライラして余裕のなかった心に余裕が生まれるのです。ごめんなさいと謝ってから言い訳をする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その22。当たり前の挨拶を心がける。おはようございます。こんにちは。こんばんは。人と会うときには挨拶です。友人だけでなく親や先生にも初対面の人にもかける言葉です。何気ない当たり前の言葉ですね。しかし当たり前の言葉だけにこの言葉が抜けていると調子が狂ってしまいます。挨拶もできないような人なのかと思われて人間性を疑われても仕方ありません。また挨拶ができないような不安でも抱えているのかと心配になり接しづらくなります。大事な挨拶が抜けると急に雰囲気が悪くなります。当たり前の挨拶を当たり前にすることです。もちろん時には気の利いた話や面白い話も大切です。しかしそれ以上に大切なのは当たり前の挨拶です。当たり前の挨拶を当たり前にするのです。当たり前の挨拶を当たり前にする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その23。お互いをよく知っているようでも実はまだ知らないことがたくさんある。一緒に仕事をしている同僚とは一緒にいる時間も長くお互いのことをよく知っていると思っています。同じ職場で同じ時間に同じ仕事をする同僚が見せる表情や態度はいつも同じです。毎日会っているし一緒に過ごしている時間も長いため相手のことをよく知っていると思います。しかしそう思うのは早合点です。知らないことはたくさんあります。そのくらいのことで人を判断されては判断された側もたまりません。ある会社で社員旅行がありました。するとそれまで何気ない社員同士の結束が急に強くなりました。社員旅行をすることでお互いの意外な一面を知ることができたからです。普段の会社では見せないような発言や行動がその人の深い部分です。社員旅行を楽しむことで共通の思い出ができ、関係はより深くなりました。いくら一緒に過ごした時間が長くても知らないことはまだあると思うことです。毎日顔を合わせる職場でも表面しか見せない人間関係である場合が多いです。しかし一度でも社員旅行を経験すると普段は見せない社員同士の顔や態度を知ることができ、相手を深く知ることになります。たった一度の社員旅行でもその効果は大きいです。短い時間にもかかわらず関係が深くなります。家族関係でも同じです。毎日顔を見合わせる親と子はお互いがよく知っているようで、実はまだ知らないことがたくさんあります。一度でも家族旅行をすればいい。両親の焦っている表情や子供の不安そうな態度が垣間見えることでしょう。お互いの意外な一面を知ることでより深く相手を知ることができます。もちろん共通の楽しい思い出もできますから、家族としての意識も強くなります。もしあなたが付き合っている恋人と関係がマンネリ化しているなら一緒に旅行しましょう。お互いによく知っているようで実はまだ知らないことがたくさんあります。一緒に旅行してお互いの意外な一面を知ることで相手を深く理解することができるでしょう。不安そうにしている表情や頼りになる事実を知り、意識が変わるに違いありません。何より共通の思い出が関係をより深めること間違いなしです。まだ知らない相手の一面があると思う。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その24。態度が悪いと反抗したくなるのが人間。狭い道を通っているときに対向車がやってきました。狭い道なので脇に寄ることはできません。どちらか一方が引き下がるしか道を開ける手段はありません。こんなときにあなたならどうしていますか。お前が道を開けろと強い態度に出ていませんか。クラクションを鳴らして威圧的な態度になっていませんか。確かに相手の車の方が道を開けやすい状況のときがあります。しかし偉そうな態度をされると普段は冷静な人でもイライラするでしょう。態度が悪いと反抗したくなるのが人間です。威圧的な態度のため相手は腹が立ち道を開けたくなくなります。お互いがクラクションを鳴らし合い、たわいないことで衝突します。問題は態度です。頭では後ろに下がって道を開ければいいと分かっていても、態度が悪いと反抗したくなります。ムッとするのが人間です。態度は重要です。ぶつかりそうになったら譲るという癖をつけることです。そういう態度が重要です。相手に対して優しくなる態度はイライラしている相手の態度を和らげます。お互いに余裕のない思考を冷静にさせます。 優しい人と接していると優しい気持ちになれるように譲ろうとする態度があると相手も譲ってくれるようになります。対人関係はスムーズになります。お先にどうぞというのは言葉の問題ではなく態度の問題です。アメリカにはレディーファーストという習慣があります。部屋の中に入るとき男性が扉を開けて女性に譲ります。そういう優しい態度が紳士にさせます。だからモテます。あなたの生活にはどれだけ譲るがありますか？譲るほどの状況でもないと思うのではありません。アメリカのレディーファーストのように譲るほどの状況でなくても譲ります。態度の問題なのです。譲るほどの状況でなくても譲る。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その20度。相手が避けようとする話題をむやみに探ろうとしない。人間関係では触れてはいけない禁断の話題があります。何が禁断の話題になるのかは人それぞれです。まず分かりやすい例を挙げれば太っている話題です。体型が太っている人は太っている話題は出さない方がいいでしょう。気にせず笑いのネタにする人ならいいですが、やはりコンプレックスを抱えている人もいますから無難に避けるのがマナーです。顔に気になる青ざがあるならその話題も触れない方がいいでしょう。手に大きな火傷の跡があっても効かないことです。外見を見ればある程度は想像がつくものです。さて難しいのはここからです。前もって分かるものならいいですが、分からない部分があります。見えるものならすぐ分かりますが、特に見えないものは厄介です。その一つが相手の過去です。過去は目に見えないからこそ難しいところです。もしかしたら過去にいじめられた経験があるのかもしれません。幼い頃に親から虐待を受けた経験があるかもしれません。交通事故で両親を亡くしているかもしれません。何かトラウマを背負っていることもあるでしょう。それは見た目では分かりませんから難しいところです。禁断の話題を避けたくても見えないからこそ難しい。一つ方法があります。話をしているとなんとなくではありますが、話を避けたがる素振りがあるはずです。つまらなさそうな顔や話題を変えたがる仕草があれば敏感に感じ取ることです。そこには何か触れてはいけないことがあるのだな。敏感なセンサーで気づきますでしょう。たとえ気になったとしても何か隠しているな。気になる。もっと突っ込んで聞いてやろうと思うのはよくありません。気になる気持ちがあっても相手から話をするまでそっとしておきます。むやみに掘り下げて探ろうとしないことです。それが対人関係のマナーです。人間には誰しも一つや二つは触れてはいけない禁断の話題があります。そういう状況を感じ取って触れないようにする努力が必要です。相手が嫌がる話題は敏感に感じ取って気になっても探るのはやめる。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その26。すべての人には面白い部分が必ずある。学校のクラスには人気者と言われる人が一人はいます。そういう人の周りにはいつもたくさんの人が集まります。面白い人に人が群がるのはどこでも共通です。一方、クラスには人気のない人も一人はいます。そういう人には誰も友人がいないので一人で寂しそうにしています。人気がないので閑古鳥が鳴いています。しかし、すべての人には素晴らしい部分があります。ただ、初めから面白さを発揮している人と隠れている人がいます。そういうものです。人気のない人には隠れた面白さがあると逆に考えましょう。その面白さを見つける力を身につけたとき、あなたの対人関係は大きく幅を広げます。私はすべての人はダイヤモンドの原石だと思っています。生きているからには輝きがないはずがありません。面白くない人こそ可能性を秘めています。初めから輝いている人もいれば、磨いてから輝き始める人もいます。ダイヤモンドと同じです。人気のない人に話しかけることで相手の可能性を引き出し、面白くなるまで会話を掘り下げ続けていきます。無口で面白くない人にも必ず意外な面白さがあります。ただ表現していないだけです。面白くない人だから決めつけて話をしないといつまで経っても面白さを発見することはできません。あなたが発見すればいい。その秘められた可能性を見つけるのはあなたの仕事です。その意外な行動があなたの対人関係の幅をうんと広げます。話をしないから面白くないだけであって、話をしてみると面白いことは一つや二つ出てきます。変わった話し方をしたり、意外な分野に詳しかったり、特殊な感性があったりします。人気のない人は人と会話をすることが少ないので、自分でも可能性に気づいていないだけです。話せば話すほど面白さが出てきます。それがダイヤモンドの原石を磨くということです。面白くない人にこそ話しかける。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その27。人に囲まれている環境はそれだけで幸せ。あなたの身近にいる友人は友人でありながら、実は家庭教師です。友人とはいえイライラすることもあるでしょう。そういう時は自分の人間性を高めるチャンスだと思ってください。思い込もうとするのではなく、事実としてそうです。1920年にインドで狼と共に暮らしていた子供2人が発見され話題になったことがあります。アマラとカマラです。幼少期は狼に育てられていたため人との関わりはありませんでした。そのため人に発見された時には話すこともできず、歩く時も両手両足の4本を使っていたといいます。食事をする時も犬のように地面に置かれた皿に顔を近づけて食べていました。情緒も不安定で怒りを表現する時も狼のようにうなっていたといいます。狼に育てられたので狼のようになってしまいました。人間は人間の中で成長します。人の中で成長してこそ人らしくなれます。人と接しない引きこもりでは感情や個性も伸びません。多くの人と触れることそのものが勉強であり成長です。そういう意味で今あなたの周りにいる両親、友人、先生だけでなく全ての人が先生です。全く知らない見ず知らずの人もあなたにとってプラスしかありません。家庭教師です。人間らしい行動、発言、態度だけでなく時には腹立たしい出来事も与えてくれます。その全てが勉強であり成長です。今自分が人間に囲まれて生きているという幸せに気づくことです。人間という字は人の間と書きます。人間が人間でいられるのは人の間にいるからというまさにそれなのです。人の間にいることの幸せに気づく。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その28。どれほど自分にケチでも人にはケチになるな。節約に成功する人と失敗する人がいます。その違いは節約できたかどうかの結果ではありません。節約をして以前より幸せになれたか失ったかです。節約に失敗する人はあらゆることを節約します。食費、光熱費はもちろんのこと、交際費も徹底的に削ります。すべて節約してあらゆることにケチになります。もちろん友人におごるということもしません。 ここがいけません。自分に対してはどんなにケチでも構いません。生活の無駄な出費を抑えることになり、身も心も引き締まるため生活が向上します。太り気味の人が食費を削ることでダイエットできればなお健康的です。しかし他人に対してケチになっては終わりです。他人にケチになった人は節約は成功しているようで実は大失敗です。そこで友人を失っては幸せもなくなります。友人関係だけでなく全ての人間関係が悪化します。あなたを助けてくれる人がいなくなり、周りに人がいなくなります。それが不幸になるということです。節約をしても不幸になっては意味がありません。人間はどんなところで幸せを感じるのかというと、人と接することで幸せを感じます。人と話したり、笑ったり、同情してもらったり、協力をしてもらったりされることです。幸せは相手からいただくものなのです。他人に対してはケチにならないようにする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その29。違う、間違っているを口にしない。人間には共通のアレルギーを持つ言葉があります。違うと間違っているという言葉です。この2つは発言を完全に否定する言葉です。この言葉を耳にすると心も体も拒否反応を示します。体は緊張してこわばり、心は窮屈になりイライラします。誰でも自分の発言に対して違う、間違っていると言われるといい気持ちはしません。がっかりしたりイライラしたりします。自分の発言を否定されることで人間性まで否定されているようなマイナスの印象を受けるからです。認めてくれない人を敵と感じ、人間関係がこじれます。違うと間違っているという言葉は禁句です。しかしあなたはこう思うでしょう。言いたいことはわかった。しかしやはり賛成できない意見があるではないか。確かにその通りです。その時は違う、間違っている以外の表現を使うようにすればいい。言い方によって受ける印象が変わります。変わった考えですね。難しい考えですね。理解するのが難しい話ですね。やんわりした表現ではありますが、相手の意見には賛成できない意味は感じ取れます。言葉を上手に使う人になりましょう。些細な表現の違いがあなたの人間関係を大きく変えるのです。完全否定する言葉は避ける。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その30。別れ際の余韻を気持ちよくしよう。人と会えば別れます。出会った時には挨拶が基本です。気持ちよく出会いの挨拶を交わすことで気持ちよく対話ができることでしょう。しかし大切なのは出会った時だけではなく別れ際も同じです。別れ方には感じの悪い別れ方と感じのいい別れ方があります。感じの悪い別れ方はいつの間にか消えていなくなることです。無言で挨拶もなくいつの間にかいなくなります。誘拐でもされたのかと思い不安になります。また別れる時にさようならというのも虚しいです。二度と会わないような印象を受けてしまうからです。では気持ちのいい別れ方とはどんなものなのでしょうか。また会えることを予感させる別れ方です。例えば以下の言葉はいかがでしょうか。また会いましょう。また今度。後で電話します。次に会うのが楽しみです。近々またお茶しましょう。別れながらも次に会う約束をしています。こうした別れ方はしていてとても気持ちいいです。悲しいはずの別れ際であるにもかかわらず不思議と嬉しい余韻が残り気持ちよく別れられます。また会えることを予感できるからです。あなたは人と別れるときにどんな言葉を使って別れていますか。気持ちのいい別れ方ができる人は人との関係もスムーズになります。また会えることを予感させる別れ方をしましょう。また会えることを予感させる別れ方をする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。まとめ。その1。嬉しくなくてもいつもニコニコする。その2。誰にでも間違いはあるとおおらかに構える。その3。悪くなくてもこちらこそごめんねと謝る。その4。きちんと相手の目を見てありがとうございますと言う。その5。残り時間を興奮に変える。その6。相手にとってほしい態度を自分から先に取る。その7。議論は相手の話を理解してから返事をする。その8。自分でできることは自分でする。その9。まあいいじゃないか。だから面白いと考え受け止める。その10。人とぶつかった時にはごめんなさい。大丈夫ですかと話しかける。その11。すべての人は宝石だと思う。その12。ご祝儀に迷ったら高い方にする。その13。友人にプレゼントを送るために働いてお金を稼ぐ。その14。他人を喜ばせるためにお金を使う。その15。意見がぶつかりそうな時にはなるほど。そういう意見もあるねと吸収する。その16。小さなことにイライラしないようにする。その17。突然のキャンセルを笑顔で受け入れる。その18。人間関係のストレスはお風呂に入って汗と共に洗い流す。その19。過ちを犯したらきちんと反省する。その20。冷たくされた経験をされた分人には優しく接する。その21。ごめんなさいと謝ってから言い訳をする。その22。当たり前の挨拶を当たり前にする。その23。まだ知らない相手の一面があると思う。その24。譲るほどの状況でなくても譲る。その25。相手が嫌がる話題は敏感に感じ取って気になっても探るのはやめる。その26。面白くない人にこそ話しかける。その27。人の間にいることの幸せに気づく。その28。他人に対してはケチにならないようにする。その29。完全否定する言葉は避ける。その30。また会えることを予感させる別れ方をする。